はい、SKU チーム B1、ゆうやさん、エリカさん、あやかさん、ゆいさんの、若者言葉でした。さて、玉木さん、いかがでしたか？
どれも知らなかったですね。
どれも一つも。そうですか。
まあ多分、私の日本の知り合いは使っている世代ではないと思うので、
そう、実は私も生放送の時にかなり動揺して、あのトーク終わった後どうつなげればいいんだろうかとなるべくあのトークの前あのこういうテーマにしますって言われるんだけど、なんか全部把握してしまうと良くないなと思って生で行こうと思ったんですけど、かなりあの理解をするのに、ちょっと動揺しましたけども、でもこのトークを編集とかするのに何回も聞いてるうちに、なんかマジマジとか心の中で言ってなんか何々みーとか結構心の中で人には言いませんが、このノリみたいなのがあの残るなと結構インパクトが私には あったんですが、さて龍太さんいかがですか？私たちよりは少し若い龍太さんですが、このトークをどんな風に聞かれましたか？龍太さん、
わかんないですね、割と。てか、そうですね。日本もあんまり帰ってないっていうのもありますけど、多分。
ちょっとびっくりしますよね、これ。
バンジとかは初めて来ました。他のは、まあ、ものによっては、ツイッターとか見てると見るものもあるのでわかるんですけど。
ああ、そっか、ツイッターとかです。
あるんですけど、
そういえば、アレックスさんのコメントが、あのアレックスさんからコメントいただいたんですけど、この若者言葉について。で、こういうの知ってるって送ったら、むぎこさんがおっしゃった若者言葉は僕も知っています。若者言葉というカテゴリーは知っていました。でもその今日話してくれて何々みーみたいなそういう言葉は、よくわからないです。でも韓国でも若者言葉はもちろんありますと。で特にネットで使う言葉が結構多いですと。で僕が最近よく見ているインターネット放送でもいろんなインターネットミームがあります。でもそんな言葉を大人と会話で使うとなかなか通じないです、というかほとんど通じないです。のインターネットミームっていうのはインターネットとして広がる言葉？
そうですね、まあ、ミームっていうのはいろいろな時に使うので、言葉だけの時もあるし、面白い写真とかビデオだったりとかもするし、そういうのに出てくる言葉みたいな時もありますけれども、
龍太さんがさっきおっしゃったこうツイッターとかで見るから一部はこう見たことがあるっておっしゃったのはどんな言葉とかなんですか？
そうですね、何々みたいなのは多分むしろふざけて使ったりする人が多分いるので、年が上の方でも、Twitter って、まあ、自分が興味のある人しかフォローしなくていいの で、そうですね、やってるとやってたからって若い人と交流があるわけでは一切ないんですけどまあないですけど、でもまあそれでもいろんな人がふざけてとかで使うようなものは少し見たことが、
うんごとかは
えまあ見たことはあるかなという、
なんか全然私ついていけなかったけど、それでついていけないなと思ったところでかなさんがナイスなコメントを、送ってくれました。でかなさん生放送も聞いてくださったんですが、かなさんは我々つまり、龍太さんも含めて、玉木さん私よりだいぶ若いとしておきましょう。だいぶ若い。でかなさんが言うには眠みという言い方は私はとても好きです。つまりこの法則でいくと眠いに身がついて眠いで柔らかくなってほわんと眠いって感じなのかな、眠みという言い方は私もとても好きです。発明した人は偉いなと思います。なるほどね、眠みって言われたらなんか いい感じっていう聞きはしますね。
意味が分かったら
意味が分かったら知らずに聞くと何って感じだけど、眠みって言って、で最近知って面白かった LINE 言葉はフロリダなのですが、 これは分かりますか。
何ですか、 LINE 言葉。
うん、リュウタさんいかがでしょうか。フロリダご存知ですか。
何でしょうね。
これはなんとなく私も聞いたことがあったんですが、これはお風呂に入るので離脱しますの略。ツイッター、今からお風呂入るから、あの LINE とかちょっと出ますって、フロリダっていう、なんかいいと思わない。
なる
ほど。なんかこうやって楽しみ始めると、うん、別に若者に限らず面白いんじゃないかなと思い始めたんですよね。
合理的ですかね、うん、短く、
ね、フロリダって、あ、そうかって、分からない人何のことか困りますよね。フロリダって書かれて、え、どこに行くのみたいな感じなんですが、でそれをかなさんは最近知った、で、うんごという語尾の由来はを知らなかったので勉強になりましたと。 これはうんごっていうのは、今話の中に出てきたんですよね、これはご存知でした、この語源は。
ノー、ノーですよ。
でまあなんか見るなとは
でも話の中にあった横浜や中日などで活躍したドミンゴ・グスマンという外国人投手が活躍すべきところで全然失点を多く取って結局負けてしまって、ドミンゴと言われて、やっちまったなとか、何やってるんだよとか、そういう時にうんごって、それが省略してうんごと言われるようになったとさっき説明していただいたんですが、確かに気の毒ですね、ドミンゴさん。自分の多分知らないところで、うん、うんごっていう風に使われているのはかなりそうなんだと気がついた時には有名人みたいな感じですが、でそれをかなさんはうんごという語尾の由来を知らなかったので勉強になりましたということで、チーム B1 の皆さんありがとうございます。でかなさんがそのうんごとドミンゴがうんごになったという話を聞いて思い出したのは、流行語ではないのですが超芸術トマソン、という言葉を思い出したそうなんですが、これは玉木さん分かりますか。
またその私に難題を。
これも笑ったんですけどね。
分からないですよ。
リョウタさんはいかがですか。超芸術トマソンと、
はい、それも野球が語源なの、野球の外国人選手が、
でこれは、リスナーの方分かるでしょうかね、私も分かったように言ってますが、かなさんのメールを見てそうなんだと思ったんですが、これは、トマソンという、超芸術トマソンというのは何を意味するかというと、街中にある意味のない物体、例えばこう階段がついているのにその階段の先がないとか、そういうこう変な建物って時々ありますよね。でそれを超芸術トマソンというんですが、それがなんでトマソンなのかと、役に立たないかこうスーパーなんかアートになってしまう、それがなぜなのかっていうんで、名前の由来がやっぱり助っ人外国人として期待されてプロ野球の巨人にやってきたゲイリー・トマソン選手が試合で全然使えへんかったから、がもう役に立たないという意味でトマソン、でその役に立たないものが街の中にあふれていて、でもそれがすごい、例えば道を高速道路みたいなのを途中まで作ってやめてしまって、そこで終わってしまって何年も経っているとか、さっきの階段とかこういろいろあると思うんですが、でそれもなんかよく見ていたらアートに見えてくるなみたいな、そういうのを超芸術トマソンというそうなんですね、リュウタさんいかがですか。あ、そうだったっていう感じですか。
そうですね。
そう
です
ね。へーです。じゃあせっかくこのメールをいただいたので、超芸術トマソンをアーバナシャンペーンで探してみようと思ったんですけど、なかなか見つからなくて、なんかそのなんかアートっぽいんだけど、もともとはなんか機能があって作ったんだろうけど途中でアートになってしまって役に立たないものとか探したんだけどなくて、トムさんに説明しようとしたんですね、スーパーアートトムさんっ って言って、でこれはこういう意味なんだよって英語で拙い英語で説明しようとしたら、トムさんは勘違いして、トムさんはトーマス、トーマスさんって言ったらトムソンみたいに省略したらトムソンになるから、あ僕のアートみたいな感じで、うん、勘違いしてしまって、全然その超芸術トマソンをアーバナシャンペで見つけることができなかったんですか。そんなんあります、なんか写真撮ったらいいな
ふっと言われるとなんだろう
なんだろうみたいな、
ね、ありそうな気はしますけどね。
一回だけなんか屋上にあの車が置いてあって降ろすとこがない感じだったとか、そういう駐車場、屋上が駐車場になってるんだけど降ろせない、はい、どうしてあげたんだろうみたいな、はい、そんなところがあったなとかあでもなんかピンとこなくてあの見つからなかったんですが、なんか思いつきますリュウタさん、うーんっていう感じ
で、そうなんでしょうね、まあ、多分路上観察とかの流行りの始めになったようなあれですよね、
う
ん、あの結構意識してどっちなんでしょうね、意識して見てないと見つけられないっていうのもあるし、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
むしろあのそれを探そうと思っても見つからないというか、うん、なんていうか、なんていうのね、あの路上観察しようって思っていつも歩いてないと見つけられないような、うん、
無意識に意識のアンテナを張っておいて、うん、そこで街を見たらなんかふっと違ったものが見えてきたりとか、
うん、
あの普通の風景がアートになってしまったりとか、
うん、
そういうことなんだと思うんですが、うん、それをあのこの若者言葉から超月トマソンまで、かなさんは思い出したと、素晴らしいですね、うん、でそれででも気になったのはかなさんのメールの続きを読みますね。あと最近若者言葉とか SNS やネットの言葉は仲間内で使う言葉として面白いけど、分からない人には専門用語っぽいというか、気づかずに人を仲間外れするので、使うときは上から目線にならないように気をつけた方がいいと言われたことがあるそうなんですね、かなさん。だから気をつけなあかんなと思ったことを思い出しましたっていうふうにかなさんがメールを書いてくれました。確かに、うん、あの皆さんのトークでもすごくあのチーム B1 の皆さんのトークもそれを話せないと仲間じゃない感じ、
うん、
あの
入っていけない、
うん、何々みって言われて、えそれ日本語みってどういうこととかって言ってたらダメなんです。マジマンジって言って盛り上がってるのに、
うん、
そこで、初めて聞いたとかって言うとちょっと盛り下がってしまいそう、
うん
な感じとか、でもその時知らないのとか知ってるよみたいな感じっていうのもなんか上から目線っていうのどうかなっていう、ね、気をつけた方がいいかもしれないねっていうふうにかなさんは言ってますけど、りょうたさんいかがですか。アメリカで学生生活送ってて、そういえばそういうような若者言葉があったなとかありますか。
あの僕あの大学院生の最初の頃 TA、うん、ティーチングアシスタントでアンダーグラジュエットの、まあ、フレッシュマンとかの授業を教えてたんですけども、それももう10年とか10年以上前の話なんで、うん、あの今の若者言葉がどうなのかってよく分かんないんですけど、
うん、
あのその時にアンダーグラジュエットの学生はたまによく分かんない言葉使うから気をつけてって言われて、
うん、
全部は覚えてないんですけど、
うん
で、うん、例えばエグザム試験で試験をエース、うん、
エース
ACE ですね、 I ace the exam と、
うん、
逆に I bomb the exam、
うん、
ボムは爆弾のボムです ね。エースはあのテニスのサービスエースとかっていうところでエースなんですけど、
うん、
でまあそれぐらいしか覚えてないんですけど、
それは訳するとどういう意味になるんですか。何を
エースの方は、うん、まあなんつうか、あ試験ちょろかった、
あなるほど、うん
ボンの方は逆ですね、大失敗、
大失敗、
うん、
あ なるほど、そういう言葉っていっぱいあるんでしょうね。
まあ その、うん、その若者の間だけで使われているようなのはあるでしょうね、う
ん、じゃあさで言うんですけど、なんか中年言葉とかもあってもいいわけですよね、はい、若者の言葉があるとして、その仲間だけで話される言葉で、
うん、
その結構ツイッターとかで盛り上がるとか、そんな あるんですか。私ツイッターとかしてないからわからないんですが、結構仲間言葉が生まれたりする。リュウタさんとか、
どうなんでしょうね。あの昔からその多分オンラインコミュニティみたいなのは、うん、あのそういう仲間内の言葉が生まれやすかったと思うんですよね、うん、そういうの多分パソコン通信の頃からあるなと思うので、うん、なんですけど、で、まあ、パソコン通信があって2チャンネルとかがあってとか、うん、そういう時代にいろいろあのネット言葉っていうのが生まれたと思うんですけど、最近は結構喋り言葉の方にそれが入ってくることって多いのかなと思って、あと若者言葉でも多分それはあって、そのオンライン LINE とかそういうチャットとかでしか使わない、あの文字でしか伝わらないようなものも読んでしまうとか、あの英語だと LOL って笑ってるってことを伝えるためのはいやつですけど、 LOL って言葉に出して言っちゃうとか、なんか結構そういうオンラインコミュニティの言葉があのオフラインのてか喋るコミュニケーションにも入ってきてるのかなって思うとき
は、そうですね、多分あのチーム B1 の皆さんが話していたのも、そういうこうツイッターとかの言葉がこう出てくるとか、
うん、
あのスタバナウみたいな、
うん、
あの短くってパッと伝えられる言葉、あのことあの話し言葉出てくるみたいなありますよね、
うん、
あのでも確かにあの最後にあのチーム B1 のトークの最後にまとめてくれたように、こう若者言葉って結構こう調べ始めたら意味とか深かったりとか、あの新しいようで歴史があったりするので、
うん、
一種のこう文化なんだなとかって言ってて、うんうん、なるほどな、私このトークの後から2週間ぐらい結構面白いもんだなと思ってあの過ごしました、はい、じゃあ、さっきのなんか若者 の、 あの言葉 の、の、 あの人の 人気のある、若い人の人気のある、そういうアーティストで TWICE、今日の最後の曲は TWICE の TT、K-POP の、曲ですが、これをお届けしたいと思います。トムさん Music 3 Please Go。 ということで、今週末は暖かくなりそうなんですね、こちら玉木さん。
日曜日からやっと氷点上に近くなる、はい、
あの
という
1度とかマイナス1度とか、
はい、そのあたり上になりそうな、は
い、それで暖かいと言っているんですが、
今に比べたらですね、
はい、だいぶ暖かくなりそうですが、気温の変化でなんかかえって体調をこう崩したり、しないようにどうぞ暖かくして週末をお過ごしください。来週もあの遥かな詩を SKU の特集の最後、チーム B2 をお届けしようと思っています。お楽しみ、ではでは、来週また同じ時刻にある、遥かな詩でお会いできます。WRFU is an open forum for the Abnochampagne community. Views expressed as also speakers and not to represent WRFU Abnochampagne Independent Media Center was Abnosocialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abna. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.